と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間です。今日の司会は、建築士会の上原智子が進めさせていただきます。よろしくお願いします。
今日の担当の、富江です。建築士会の者です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今月のテーマは芸術ということなんですけども、私自身がね、先週にねお昼ご飯食べに行ったところですごいいい音楽が鳴ってて、でもう即その CD 買おうと思って、その芸術の秋をそうやって楽しんでるんですけども。
芸術の秋と言いますね。最近私は子供の話が多いんですけれども、はい、最近ようやくちょっと筆取るようになりました、ね、
あ、そうなんですか。早いですね。
まだ2歳になってないんですけど、その何かわからないものをよく書いてくるんですけど、
はい、そうなんですか。
それが芸術に見えるんですけど、親バカですけど。
そうですね。それでは今日も30分よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
京都人町出会いもん。
はい、それではただいま参上のコーナーです。今日のゲストは書家の吉田直美さんにお越しいただいてます。吉田さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。吉田です。
書家としての吉田さん の、はい、あの経歴をちょっとお聞かせいただきたいんですけれども。
いや、8歳の頃から、はい、小さい頃からですね、普通に習い始めたんですけど、はい、それが、あれよあれよという間に
かれこれ
、はい、27年ですか。
あ、ね、四半世紀以上ですね。
そうですね。大人になるほどね、やはり、はい、そういう自分の表現っていうのがあるんで、はい、それを、追求したくなったりとかね、はい、あと伝統、普段は伝統書を学んでるんですけど、はい、その深さの奥深さですよね、はい、その魅力に取りつかれたりしたりして、
はい、
今までずっと続けてます。
あ、はい、素晴らしいですね。で、まあ、伝統のこう、うん、作品の中には、普通にと言いますかね、はい、書いてあるようなスタイルと、あとその空間演出というものを。あ、
そうですね。その普段、まあ、伝統で、ね、まあ、皆さんご存知のように、はい、その掛け軸の作品とか、はい、また額装された作品、はい、そういうなんで展覧会も行っているんですが、
はい、
僕は僕としての表現としては、はい、いろんなアーティストと触れ合って、ライブですね、
はいはい、
書の、ライブパフォーマンスというのを、はい、結構活動の重点を置いている部分があるんです。
うん、はい、なんかちょっと珍しいですよね。書って言ったら、ね、なんかこう道と性で言うと性っていう感じがします。
あ、僕はもうもっぱら道で、うん、あ、性も、ね、性は、ね、なかなか身につかなくて、は
い、ねえ、そんで、やっぱ動きを感じてもらうっていうのが、やっぱりライブの。
そうですね、ライブの醍醐味というのは、やっぱりその時間で、なかなかほら、普段のその、いわゆる書道というのは、その、はい、できた作品とか、
ね、
はい、文字のそういう線の深さとかを見ていただくようなものなんですけど、はい、それとはまた違ったね、味わい方というか、その時間でのライブでの、例えば、いろんなミュージシャンとやった時の、その、はい、共鳴の試合方ね、そういうあたりの迫力なり、
はい、
世界観をなんか一緒に見ていただけるお客様と、
はい、
共有できたらすごい楽しいものになるという、
は
い、
うん、
そういうのが一つの、ね、僕の楽しみですね。
そのミュージシャンっていうのが、和太鼓とか。
はい、そうですね、ね、和太鼓を皮切りに、はい、皮切りじゃないか。いろいろ現代音楽の方であったりとか、はい、この前ちょっと東京でやらせてもらったのは、はい、アイリッシュハープのね、僕には普段ないしっとり系の、
はい、
いつもがっつり系で結構、ね、男祭りみたいな感じでやるんですけど、
やっぱりバックの音楽によって出来上がる賞の作品も雰囲気が違って、
そうですね、全然違いますね、やっぱり。
そうですかね、やっぱり、うん、動きがあるもの、その勢いがあるものは勢いがその書に出てきたりとか、
まあ、そういう直接的なものもあれば、
はい、
ある程度その自分の中でこう感じるものとか、
はい、
あとそういう時間の流れの中でね、どういうインパクトを残すかとか、はい、あと 自分の中でのリズムですね、そういうのを持ちたいなと思って、やっぱりそういう意味ではやっぱりミュージシャンというのは面白いですね。うん、
ね、先ほどあのロックのバンドも一緒にやられたっていうのをお聞きしたんですけどね、
あれはすごい長い時間だったんで大変だったんですけど、はい、
ロックに合わせて昇格というのも、ね、やっぱり、うんうん、
ね、全ての時間ずっと筆を動かしてるっていうわけじゃない、
ね、ロックの場合はそうじゃなかったですね、うんうん、もうほとんど聞いてましたね僕
聞いてずっとこ う, そうです、ね、でイマジネーションを高めてとか、
そうですね、そういう意味では、うん、何かこう感じるところでガッといくみたいなね、はい、うん、そういう高音の仕上げ方とかもやりたかったんで、うん、あれはあれで僕も結構素敵な体験をさせてもらいました、はい、
お互いにね、あの面白いでしょうね、鑑賞し合いながらとか、うん、その、また演奏しはる方も吉田さんのショーを見て、あ、ちょっと今日はこう弾いてみようかなとかね。
そうですね、即興でやり合う場合は結構そういうことが多いですよね、うん、やっぱり、うん、それは即興の楽しさであって、
はい、
うん、でまた演出でいろいろ考えたりするのも面白くて、うん、ライブの場合は、
はい、うん、
であの水槽を使って、
はい、
水にねポタッとこう垂らして描くような、はい、シーンですね、それでその墨がその水に浸透していく様を、
うん、
こうビジュアル的に見せたら、あの、はい、そういう幻想的な世界というのが、
うん、
なんとなしにこう作れて、それがまた音楽とね、はい、あったりして、
はい、ええ、ね、お客さんからしたらその作品が出来上がっていく、でそのコラボレーションの様子も見ていただけるとか、すごいお得な感じがしますよね。
ありがとうございます、ね、それは僕もすごい楽しくてね、
うん、
あの、うん、後でそういうお客さんの感想とかね、うん、
はい、
あの聞かせていただけるのがとても嬉しくて、
うん、
ステージがあってそうやってるっていうわけでもないんですかね、こういろんなパターンがやっぱりあるわけ
です、いろんなパターンですね、うん、いろんなパターンと、そうですね、もうこういうのはね、なんかね考えていくとね、いろいろこう思いついちゃうというか、うん、楽しいことがいっぱい、
うん、
ただこれもやりたいあれもやりたいじゃあね、なかなか現実的なものがね、あの見せれない部分もあるんで、うん、その都度その都度こう例えばミュージシャンなり、まあ、画家とかダンサーとかともやってるんですけど、
はい、
そういった彼らとのこう、うん、なんていうかな、初めの打ち合わせとかね、そういう部分でもこう、はい、なんかこう、
うん、
いろんなイメージの出し合いとかしていると、はい、こういろんなこうアイデアが思いついて、
うん、
それも楽しいですね、やっぱり。
そうですね、うん、面白そうですね、うん、でそうやって出来上がった作品をまたお客さんが感じてくれはるっていうのが面白いですね、うん、
それがもう、うん、うん、嬉しいですね。
やっぱこうおーとかこうなんかこう声が聞こえてきたりとかするんですよ、見てある人の。
そうですね。最後あのね、うん、和太鼓とやった時に最後に、うん、あのなんていうんですか、指笛みたいなのがピーって鳴らしてくれたからね。俺もミュージシャンになったんちゃうかなみたいな。ただ悲しいからね、うん、ミュージシャンはね結構ね、うん、その後にね、来週どこどこのクラブでやりますとか言
うん
ですね、
うんうん。
僕ら結構ね、書のなんか墨を使ってっていうのはね結構。うん、ものすごい大変なもんで、準備とか片付けとか、まあこれは裏方の話なんですけど、だから結構ね1週間に1回できるか言うとね、だから来週は神戸でとかね、そんなんなかなか言えなくて、その告知がすごい羨ましいこと、羨ましいこと、
年間何回かみたいな、そんな感じになるわけですか。
特にね、その年間何回かしなければならないとは決めてないんですけど、うん、やはりこういろんな話を、あの僕は幸せ者でいろんな話をこう、うん、いろんな人からいただくんで、
うん、
その時その時で、あ、やっぱりこう自分ですごい、うん、気になるものであったり、うん、その人との出会いですよね、それでやっぱり興味がそそられるものを、
うん、
こう思い切ってやっちゃったりしますね。
その劇団の舞台の演出しはったのも、もともとその劇団の方が吉田さんの書の書店を、ね、
そうなんですよ、
見に来られてと、展覧
会見に来ていただいた時に、ね、
うん、
で忘れてたんですけど、その時名刺交換して1年後ぐらいにね、はい、
うん、
なんかこう急に連絡があって、
あ、
うん、その頃は可愛い子ちゃんだから覚えてたんですけどね、はい、あの
そういう話
でなかなか僕も大した記憶力で、はい、で引き受けちゃって、
うん、うん、
それは、舞台のクライマックスにガッとこう、うん、はい、大きい垂れ幕というかね、そこに、うん、中国を舞台にしたそういう演劇だったんで、
はい、
で漢字をダーッと書いてほしいということで、
そうですか。
それがバーッとクライマックスに垂れ下がるというシーンなんです。
ね、あの写真だけやったら、ずっと舞台に掲げられてたんかなと思ったんですけど、はい、あ、そういう盛り上がりの時にね、
そうなんですよ、
あ、使われた。へえ。それもなんかこう書の一つのこう動きのある書みたいなイメージですね。
まあ、そうですね。インスタレーション的な部分で、その装置的なね、いわゆる。
やっぱいろんな人のいろんなアイデアがね、あの芸術をもうちょっとなんか違った楽しみ方ができるっていうことにつながってるんですね。
そうですね。僕はそういう活動を見せれたら、ね、いいなと思って、
ね、
はい、
面白いですね。あとあの T シャツとかロンパースも見せていただいたんですけど、
は
い、
ええ、
ね、あのロンパースってあのなんて言うんでしたっけ、
赤ちゃんが着るつなぎですよ ね、
ええ、うん、それにそれもあの売り物としても、
そうですね、うん、あのその場で売ったりもしますし、うん、T シャツも、うん、はい、言っていただければありますんで、
うんうん、
それはデザイナーとね一緒に、はい、コラボで組んだりして作ったりもしてますし、
うんうんうん、
やはりあの普段その紙で書くだけじゃなしに、
はい、
そういったその布やったり服やったり、その実際自分たちが着るものであったりね、
はい、
するものに、を媒体として、表現するというのも一つの楽しみですね、僕の、うん、
こういうコラボレーションってこういつから思いつかはったとか、いつぐらいから、ね、どんなきっかけなんですかね。
あ、初めね、僕はその旅館で何かこうやらないかということを話をいただいて、
はいはい、
で旅館、その旅館も面白い旅館で、
うん、
その旅館のロビーでライブをしたいと言い出して、はい、そのミュージシャンのね、でそれにはなんか旅館のロビーじゃ殺風景じゃないですか、はい、なったら、
は
い、だからそこに舞台をこう演出してくれということでね、
はい、
でちょうどね、こう日本呼吸ですね、 和のコンサートだったんで、はい、
うん、
和風なんで、ということで、話をいただいて、その空間演出ということでそれをやったのが、まあ、空間演出が結構初めなんですよね、
うん、吉田さんの作品をベースになったところで他のアーティストの方が表現されるっていう、
うん、ただこれがね、
はい、
なかなか、
うん、
あのこれもまたね、はい、ミュージシャン羨まし話になるんです
けど、
はい、そういうふうにずっと準備して、
うん、はい、
バーンと出来上がるんですよ、
うん、
その時に涼しくひょうひょうと楽器を一つ持って来られるんです
よ、う
ん、
はいはい、
そして演奏してふわーっとお客さんに行く、
はい、
うん、なかなかでも充実感はありました、はい、それは、
うん、そのこんな風に書いてほしいとかそういうやり取りはその時には、
その時はね、僕はかなりその彼の、はい、ライブというかコンサートっていうのをもう、はい、いろんなとこを見に行って、
ああ事前に
聞い
とかって
彼とはその話はそんなにせずに、
はい、
そういう彼の演奏をずっといろいろ聞いて、
はい、
で僕なりのイメージで、舞台を作らせてもらったんです。
でそれから、まあ、あの病みつきになったというか、
そうですね、そこから、まあ、いろいろなお話もいただいたので、はい、
うん、
うん、そこから和太鼓もつながりましたし、
はい、
和太鼓ではやっぱり気持ちいいからね、皆さんのイメージ通りこう、
うん、
インパクトのあるものであったり、ね、力強い表現ができるんですよね、
はい、合いそうですよね、本当にピタッと、
そうですね、
動きとか勢いとか、
ね、だから和太鼓のラストシーンなんか僕もジャンプして着地してビチャってやると思う、お客さんが一緒にあの USJ のね、あの、
はい、
なんていうの、あの布
水かぶらんように
、あれをね用意しといたんですよ、客席に。ほんなら僕がこう、ビチョッビチョッてこう、はい、筆を、隅にバケツにね、したらして、はい、さあジャンプするぞって言った瞬間に、前のお客さんが一斉にかぶって、まあなかなかこう、
もの
すごい体験をさせてもらってます。
体感があるような、ね、
うん、
会場になってるんでしょうね。
一度見てみたいんですよね。
そうですね。
ぜひ見に来てください。
うん、その告知の話で言いますと、毎年恒例になってるようなお正月の行事があるんですね。
そうですね。はい。それも泉屋旅館さんでね、西本願寺の真ん前にあるんですけど、はい、堀川通りの、
はい、
そこの泉屋旅館さんで、はい、毎年、来年は1月1日ですね、
はい、
元日、
はい、
元旦の日に、はい、大字書き初めということで、
はい、
それはそこの一応旅館とのコラボなんで、
はい、
一応その旅館の 宿泊されてるお客様のように、はい、僕は見ていただくんですけど、はい、うん、もちろん一般の方も、はい、見に来ていただいたら嬉しいんで、うん、はい、まあちょっとした短い時間のものなんですけど、はい、お正月のめでたい日に、はい、大きい字を書いて、うん、それを見ていただいて、はい、その後に、ちょっとしたミニワークショップですね。で、皆さんにその普段なかなかほら、
はい、
メール時代の昨今、
そうです
ね、筆を持つことが皆さん少なくなっていると思うんですよね。そうですね、筆文字っていうのにちょっと親しみを覚えていただければと思ってね。
まあ、ラジオのブログにこの内容も載りますので、はい、これからいろいろなイベントはそれを使っていただいてもね、
お願いします。
そうですね、
またこれからリンク貼らさせてもらって、
はい、あ、そうですね、
告知させてもらえる
ように、ありがたき幸せ、う
ん、はい、お聞きの皆さんもそれ見ていただいてね、
共栄至極、
ありがとうございました。それではここで一曲お聞きください。吉田さんがライブパフォーマンスで共演された、リーベンデールという方の曲なんですけれども、風のの丘です。よろしくお願いします。
京都ひと町出会いもん。
それではばったり将棋のコーナーです。今日の担当は富江さんですけど、どういう話
ですか？はい、富江です。今日はまあ芸術の秋っていうこともあって、
はい、
建築とまあ芸術の関係でちょっとこう思い起こしてみようかなと思って、あ、
はい、
でまあ、テーマとしては建築の芸術と技術っていうようなちょっと大層な言い方はしてるんですけれども、
は
い、
建築士ならではの
そのまあそこに行きつける話になるかどうかなんですが、はい、まあきっかけは自分が学生の時にちょっと読んでた本を今思い出しましてね、はい、それがバーナード・ルドルフスキーっていう人が書いた本なんですけども、うん、もちろん原本じゃなくて和訳なんで、はい、あれなんですけど、はい、脅威の交渉たちっていう、交渉ってこう、
あ、はい、
カタカナの A のこうですよね、
工芸の工と匠、
工芸の工と匠、工芸の工と匠、交渉たちっていう本がありまして、
はい、
でここのちょっとある一節をちょっと思い出して、はい、ちょっと今読んでみようかなと思って書き出してきたんですけどもね、はい、この本の中に脱線しがちの序論よりっていう、まあ、はい、最初の序論がありまして、はい、その中のちょっと抜粋ですけども、
はい、
風土建築は驚くほど長い生命を保つが、うん、それは厳しい試練によって得られた知識が外界に対する半ば本能的な反応を通して絶えず新たに注ぎ込まれているからだ。
ああ、そうなんですね、きっとね、
いわゆる原始人たちは環境の現実に直面しても決して向こう水な抵抗をしなかった、うん、とりわけ彼らは環境を支配しようとはしなかった、うん、風土建築の容赦しがたい弱点がその定常性にあることは認めざるを得ない、
うん、
それは衣服や正統的建築と違って一時的な熱中や流行に従うことはなく、ただ目に見えるくらいゆっくりと時につれて進化していくっていうところをちょっと思い出して、
わかりますね、
わかります、
わ、うんうん、かります、わかります。
で、まあ、学生の頃やっぱり、うん、あの芸術系の建築を勉強して、
うん、はい、
あの建築の世界に来たんですけれども、うん、その時は、はい、まあ、技術的なことは、まあ、もちろんと素人で全然分かってなかったんですけども、うん、まあ、その芸術だ芸術だって言うてるんですけど、うん、社会の洗礼を浴びましてね、はい、だんだんと、ね、その気持ちがちょっと薄れつつあって、
うん、
で、まあ、そのなんていうんですかね、そのエンジニア的なところ、はい、そのまあ、例えば安全性だとかね、はい、それと 法、まあ、法律を守らなあかんとかね、うん、やっぱりそういうとこ知らんかった分、そっちの話にすごく頭がいってしまってたっていうのがあって、
うん、
ちょっとまた初心に戻らなあかんのちゃうかなというので、はい、
うん、
またずっと思い出してみてこの本を読んでたんですね。
あ、やっぱ昔の人は自然とかをちゃんと受け入れて、ほんでそれに対してどう作ろうかっていうのが風土建築になったん
だっていう。そうですね、うん、日本で言えば古民家とか、うん、まあ、京都で言った京町屋とか、
うん、
そういうのが風土建築になるかなと思うんですけれども、うん、はい、その、まあ、環境的条件とか社会的条件があって、
うん、
でその中でもちろんそれが当然クリアできた上で、
うん、
やっぱり作るからには美意識があるっていう、
あ、そうです
ね、やるからには、うん、それは何でもそうだと思うんですけども、
うん、
人間に限らず、例えばシロアリが作る蟻塚のこう土の塔がありますよね、
うん、
あれの何とも人間が見ても美しいなと思う造形美、
はい、
あと旗織り鳥っていう、あのこう草を袋状に編んで卵を見つけるやつがいるんですけれども、うん、はい、もうそれも人間がこう なんていうんですかね、土壌を入れるような罠みたいな、そういう、うん、カゴはもう、うん、あれに似たようなものをこう編むわけなんですよね。その形がまた綺麗なんですよね。で、どんな生き物でもそういうのはあるんじゃないかな。うん、でもっと人間はそのシェルターとしての建築以外にも、うん、あのお墓だとかモニュメント作りますよね、うんはい、もちろん土木建築もありますけども、うん、鳥だって求愛のための場っていうのを作りますよね、うん、あの例えば綺麗な石ころを拾ってきて、うん、綺麗な羽を拾ってきて、はい、それを
舞台に
して、うん、そこで何ていう鳥かちょっと忘れましたけども、うん、ああいう行動をする、うん、もちろん美しいっていう感覚があるんだろうと思うんですね、うん、求愛ですからね、
うん
そう信じたいですけど、
そうですね、
人間ももちろんそういう気持ちがあって、うん、どうせやるならやっぱりいいもの、綺麗なものって追求してきたっていう、うん、で、その、もともと技術力とかそういうものは、うん、まあ原始的な時はそんなに、なんていうんですかね、選択肢がなかったと思うんですけども、うんはい、その中で知恵を尽くして、うん、あのやったもんですからね、うん、そのローマの水道橋が、うん、もう綺麗に見えたりしますよね、うんうん、あと、もちろんピラミッドもそうですよ ね、
あそうですね、
あの特にギザのピラミッドなんかは、うん、もうあんだけ口腫れててもまだ美しさを感じるなと思いますし、うん、あとは何かよくわからないもので言ったらストーンヘンジ、あもうなんかいろんな話があってどれが本当の説なんかちょっとよくわかりませんけれどもまあ仮にね天文学かなんかそういう話にまつわるもんだったという機能的なもんと見たとしてもね、
はい、
あの形自体が綺麗に見えるなっていう、何かそういう装置とは別の何かこうよく見せたいっていうそういう感覚っていうのがあるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね、
うん、
それは例えば軍事的なもんでも出てくるんじゃないかな、
はい、
例えば、うん、第二次大戦 の、 あのドイツ軍があの連合軍の上陸を迎える時に当たったコンクリートで作ったトーチカ、
うん、
あれ自身は今でもまだ頑丈に作ったせいで壊せずに残ってるんですよね、
うん、
それを見て、うん、軍事的な匂いはするんですけども、うん、まあ男心もあるのかちょっとかっこいいなと思ったりとか、
うん、なんかまあ象徴であるようなものなんですかね、
象徴として、うんうん、まあそういう社会性としてなんかこう、うん、あれは戦争の遺物でとか言い出すと、うん、なんかまた話は変わってしまうんですけど、単純にその造形美がね、
うん、
綺麗やなと思うんですよね、うん、そんなね戦争のさなんか切羽詰まってる中でもね多分設計者の中にはね、
う
ん、
そうでしょうね、
その意識ってあるんじゃないかな、
そうでしょうね、その象徴として建てようというふうな意識があって、うん、限られた材料でとかその機能も重視して作った結果が綺麗なものやった、
そうなんですね、でそういうふうになってきた中でね、この今のね日本の近代的な住宅を見てたりするとね、まず構造的な選択肢がもうやたらと増えたんで、あとはものすごく多様な価値観が日本にあると、でもともとその風土的な建築っていうものはあの個人の好みとか趣向っていうものよりも、うん、その全体のその風土に合わせる空気に合わせるっていうものがあったと思うんですけれども、
うん、
まあそれがね、うん、今 あまりにも自由にされてしまったから、うん、建築士もどうしていいか答えが見出せない、
はい、
でそういう中で何かこう法的なもんを守ればいいとかね、
うん、
なんか技術的に安全だったらいいとか、
うん、
なんかちょっとそういうところに陥ってしまってるんじゃないかなと思って、うん、まあ、これからもっとより良いものを、ね、設計していくっていうことを考えれば、うん、もともとあったそういう芸術的なところっていうのをもう一遍思い起こして、
う
ん、あのやっていかなあかんかなと思って、うん、ちょっと本を読み返してみたっていうことです。
ね、本当に芸術っていうキーワードからいろんなことが広がっていくと思うんですけど、私たち建築士もその吉田さんの作品を見に行くとかそういうのも一つのコラボレーションですよね。
そうです ね、
吉田さんもね、
また参加しちゃいましたけど。
ありがとうございます。皆さんもあの芸術の秋を今月ずっと届けますの で、
です、ね、
はい、いろんなところで、芸術感じていただきたいと思います。京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。